大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。ゴールデンウィークも昨日から後半の4連休に入りましたけどね。週間予報を見ますと、この土日あたりまた日中の気温が30度近くまで上がるような暑い日になるようですからね。どこか屋外でのイベントなんかにお出かけになる方は、熱中症にはくれぐれも気をつけてくださいね。特に小さい子供なんかははしゃいじゃったりしますと、大人がちゃんと見ていてあげないといけないですよね。まあその熱中症の予防には水分補給って言いますけども、今日はちょっと気になる水についての話題を先日知ったんでご紹介しますね。全国47都道府県で自分の住んでいるところの水道の水が美味しいと感じている人の割合、どこが一番多いかっていうアンケート調査の結果を見たんですけども、実はこの調査、なんとあのパナソニックが行ったっていうんですね。どんな目的があったんでしょうか。ひょっとしたら近いうちに各地の水道の水に合わせた高性能の浄水器みたいなものを作るとか、その事前調査だったのかもしれませんけども、まあ信州は名水と言われるような美味しい水もね、あちこちで湧いてたりしますけども、ただそれが水道水となると少し事情が変わるようですね。地元の水道の水を美味しいと思って蛇口から出てくる水をそのまんま飲む人の割合が一番多いのは、じゃん、鳥取県が1位だったんですね。鳥取っていうと砂丘のイメージが強いんですけども、西の方には大山という有名な山がありましてね、その伏流水を水道に使っている市町村もあるようですね。そして2位が富山県、こちらも北アルプスの伏流水が美味しいんでしょうね。3位は新潟県と山梨県が同率でして、そしてようやく5位に長野県が入ってるんですけどもね。私はね、長野市と松本市の水道の水を飲み比べてみると、別にこれは良い所ではないんですけども、長野の方が美味しいと感じますね。なぜかって言いますと、松本の水道水は市街地にも湧き出ているような地下水ではなく、木曽の奈良井の山の上にあるダムの水をずっと引いてきて使っているもんですから、意外に美味しくないんですよ。ですから伏流水をそのまんま水道に使っている安曇野市とか大町市の水をたまに飲んだりしますとね、これがね美味しいんですわ。まあ市町村の事情にもよるんでしょうけども、やっぱり貯水池とかダムのため水は美味しく感じないっていうのは確かなようですね。ちなみに東京は36位だそうですよ。まあそういったところに比べれば長野県は全般に美味しい方なんでしょうけどもね。この後ゴールデンウィーク近場に旅行に行かれる方は、県内でも違う市町村の水道の水飲んでみると違いがわかるかもしれませんよ。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあゆっくりじわじわ聞こえてきました今週の1曲目。この声は小田和正さんですけどもね、山の新緑も濃いのから黄緑色に近いのまで、いろんな緑がモザイクのように見えて綺麗ですよね、今の時期。そこで今週の1曲目は、1984年にオフコースとしても出しているんですけども、今日は93年に小田和正さんがソロでリメイクした方を聞いてください。緑の日々。今週の1曲目は1993年の小田和正さんソロバージョンの緑の日々でした。
蔵出しコレクション。
そういえば先週いただいた猫道探検隊さんのメッセージにもありましたけども、 NHK のテレビではこの4月から土曜日の夜はブラタモリが一応レギュラー番組としては終止符を打って、あのプロジェクト X が装い新たに復活していますよね。新プロジェクト X、 ちょっと調べてみましたらは、以前のプロジェクト X は2000年の春から2005年の12月まで5年9ヶ月放送されていたんですね。今回の復活は18年4ヶ月ぶりということになります。前のシリーズで私が今でも覚えているのは、やっぱり東京タワーの建設に携わった飛び職の人たちの話とか、黒部第4ダムを作った時の苦労に苦労を重ねたエピソードとか、80年代の VHS とベータの争いとかね、そういう昭和30年代から50年代にかけての高度成長期の日本人の努力、技術力、忍耐、グッとくるものがありましたよね。
ああ、俺の親父たちの世代はこういう中で仕事してたんだななんて思ったりしまして、新シリーズでもそういった部分を周到して、もう早速東京スカイツリーの建設の裏話とか、携帯電話に初めてカメラをつけたメーカーの社員の根性物語とかやってましたけどね。前のシリーズで進行役を務めたのは、スタート当時51歳、東大出身のちょっと硬いイメージのベテラン、国井正彦アナウンサーと、初代アシスタントは久保純子アナウンサー、久保純ですね。これ意外だったんですけども、彼女は1年半だけしかやっていないんですよ。その後バトンを渡されたのが、入局5年目、国井アナウンサーと同じ東大の出身で、今はフリーになっている膳場貴子アナウンサーでした。膳場さんが担当したのは4年3ヶ月で、久保さんよりもそんなに長かったなんてね。そして今回復活した新プロジェクト X の方は、3年ほど前までニュースウォッチ9のキャスターをやった後、ヨーロッパ総局に3年ほどいた有馬義雄さん、現在58歳ですけどもね。アシスタントの女性が千葉県の出身で、若く見えるけど2児の母、39歳の森花子アナウンサーです。いや、女性を年齢で判断しちゃいけませんけども、まだ30ぐらいかと思っていましたよ。プロジェクト X と言って忘れちゃいけないのが、独特のナレーションでチコちゃんに叱られるにも何度も出ていてネタにされている田口智朗さん。彼本職は俳優でロックバンドのボーカリストなんかもやっているんですけどもね。そしてもう一つ、プロジェクト X といえばオープニングとエンディングの歌ですよ。思い出すのは中島みゆきさんが2002年の大晦日の紅白歌合戦で、黒部ダムへ通じる寒いトンネルの中で歌ったオープニングの主題歌、地上の星。晴れ舞台で歌詞を間違えたっていうのが今でも語り草になっていますけどもね。とは言っても今日はそのまんま2曲のうちどちらかを普通にかけても面白くないんで、エンディングテーマのヘッドライト、テールライト、英語版で歌ってる人がいるんですよ。70年代に17歳の頃とか、ラブイズブラインド、ウィルユーダンスにユーアーラブなどなど、日本でもいくつもヒット曲を放ったジャニス・イアンです。では2003年リリースの中島みゆきトリビュート Yourself Myself というアルバムから、ジャニス・イアンのヘッドライト・テールライトをどうぞ。こうやってアレンジが違うとだいぶ雰囲気も変わるもんですね。今週の蔵出しはジャニス・イアンが歌った中島みゆきさんの曲、ヘッドライト・テールライトでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、かつて野村萬斎主演で映画化されて人気だった夢枕漠さん原作の陰陽師が、新たに山崎賢人主演で復活しました。陰陽師ゼロです。ちょうど今年やっている NHK の大河ドラマ光る君へでは、陰陽師阿部の生命をユウスケ・サンタマリアが怪しげな雰囲気で演じていましてね、ぴったりのキャスティングだと思いながら見ているんですけども、こちら新しい映画の阿部の生命は、天皇すなわち帝直属の陰陽師に任ぜられる前の若い時代の阿部の生命を描いています。平安時代、人の目には見えないいろいろな悪霊とか呪いなどから帝や貴族を守ったり、太陽や星の動きなどから良い兆し、吉兆を見極めて政治へのアドバイスをしたりというのが陰陽師の主な仕事だったんですけれども、当然その道、陰陽道を極めるために学問として学んでいた若い人たちがいました。そうした学校も含めた朝廷直営のお役所陰陽寮では、彼らを学生ではなく学生と呼んでいたんですけどもね。その中でも秀でて能力が高かったのが阿部の生命でした。しかし彼は幼い頃に同じ陰陽師だった父を母と共に殺されて天涯孤独だったところを、国村純扮する陰陽寮の博士に救われまして、陰陽寮の学生になっていました。ただし能力は高かったものの、冷徹で友達もできず、周囲からは距離を置かれるような存在だったんですが、ある時、身分の低い貴族でありながら、笛を吹かせたら右に出るものがないという源広政から、御所に関する重要な頼まれ事をします。それは、帝に近い皇族で、かつて伊勢神宮の祭宮も務めたことがある吉子女王の屋敷で、夜な夜な起きている怪奇現象を解決してほしいという依頼でした。それをきっかけに少しずつ親しくなった生命と広政は、そのすぐ後に起きた一人の学生の変死事件に巻き込まれてしまって、それが朝廷や帝をも巻き込む 陰謀と呪いに満ちた大騒動に発展していくのですが、というようなストーリーなんですけども、生命と良きバディになる源弘政には染谷翔太、よしこ女王には直、その他村上虹郎、板垣力人、ベテランでは小林薫、北村和樹、筒井真理子に吹越充、島田久作といった豪華な脇役が揃っています。当然怪奇現象など VFX のシーンもあるんですけどもね。そうした特殊効果はあのゴジラマイナスワンも担当した白組のスタッフがやっているんですよ。なんて言ったってこの作品の脚本を書いて監督を務めたのはあの山崎隆さんの妻の佐藤志麻子さんなんですよ。その辺は夫婦だけあって、こういうシーンってどうやって撮ったらいい、うんそうだな、なんてやりとりもあったんじゃないでしょうか。しかも佐藤志麻子監督は原作者の夢枕漠さんとも長年の知り合いだそうで、その夢枕さんでも完成した映画を見て泣いたという見事なキャラクターを山崎賢と染谷翔太コンビが演じています。だからといっておどろおどろしい怖いシーンはありませんからね、安心して楽しめます。今週ご紹介した新作映画は歴史上一番有名な陰陽師として名前を残している安倍の生命の青年期を描いた陰陽師ゼロでした。これもやっぱりゴジラマイナスワンにあやかってお尻に数字をつけたってのは監督ご夫妻のアイデアなんでしょうかね。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年もスタートしています午前10時の映画祭14。今週の上映作品はアカデミー賞受賞曲ムーンリバーも印象深いオードリー・ヘップバーンの代表作の一つティファニーで朝食をです。こちらは5月9日木曜日までの上映ですのでお見逃しなく。またティファニーで朝食をの世界観をイメージしたフォトスポットをご用意しました。デニッシュとシガレットホルダーを手にヘップバーンになりきって写真を撮ってみませんか。そして今回も午前10時の映画祭スタンプラリーを開催しています。午前10時の映画祭14の上映作品を1本ご鑑賞ごとに1つスタンプがたまって、そのスタンプが5つになるごとにささやかですがプレゼントを差し上げています。その上全作品制覇の方にはさらに特別なプレゼントもご用意しています。この午前10時の映画祭スタンプラリーの詳しいことは劇場スタッフにお尋ねください。以上今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて今週のこのコーナー、実は最初のうちは女優としてデビューして今年が50周年、先日紫綬褒章を受けることが決まった原田美恵子さんの出演作で主題歌をかけられるような映画はないかなと調べていたんですけども、ありました。主題歌もヤフオクで手に入れました。信州が主な舞台にもなっている1979年昭和54年公開のあー野麦峠です。毎年新緑の時期になりますと野麦峠祭りっていうのが行われていましてね、そのニュースを聞くたびに私この映画を思い出すんですけども、学校で習った方も多いとは思うんですが、明治時代の終わりから昭和の初めにかけては信州は絹糸を生産する工場が各地にたくさんあったんですけども、そこで働いていた女工たちは安い賃金で長時間労働をさせられて体を壊したりするようなことも珍しくありませんでした。高齢地で当時はろくな作物も作れなかったお隣岐阜県の飛騨地方からは、北アルプスの峠の中でも一番越えやすかったと言われた野麦峠から松本平に入りまして、岡谷の製紙工場まで歩いてやってきたという若い女工たちの過酷な生活を描いた映画でした。原作の小説といってもほぼノンフィクションの松本出身の山本茂美さんが、かつてその時代の製紙工場の実態をあちこち聞き歩いたり、女工たちの子孫から綿密な取材を重ねて書き上げた、あー野麦峠、ある製紙工場愛しという本で、1968年昭和43年に発売されるや、250万部も売れたベストセラーになったんです。飛騨の貧しい村に生まれたヒロインの13歳の少女、マサイミネを演じたのは、当時21歳の大竹しのぶ。同じ工場で働く女工仲間には小手川優子、ゆりちか子、原田美恵子といった名前が並んでいました。峰の父親には西村光、年の離れた兄に地井武雄、製紙工場の社長には三国連太郎、その息子ボンボンの跡取りにはウルトラセブンの諸星団をやった森次浩二、 その他にも北林谷江、平田明彦、中原さなえといったベテランが出演しています。真面目に働く大竹しのぶの峰に対して、社長の息子の春男に色仕掛けで近づいて彼の子供を見ごもる原田美恵子演じるユキというのは、なんて憎たらしい役なんだろうと当時見て思っていましたけども、それも彼女の演技力の賜物だったんですね。最後は結核にかかって里に返される峰、兄の辰次郎の背子に背負われて野麦峠まで来たところで、ああ飛騨が見えると一言喋って息絶えてしまう峰、また結局社長の息子には捨てられて峠のお助け茶屋まで来たところで子供を産んでしまう雪、年の瀬から正月にかけて飛騨への里帰りをする女工たちの中には、行き帰りの険しい道で雪に足を取られて滑落して命を落とす子もいるんですけども、そんな危険があっても1年貯めた給金を飛騨の家族に届ける、家族に会いたい、その思いがいかに強かったかよくわかります。原作の本が出版されるまで日本の製紙産業が栄えた裏には、そうした悲劇がたくさんあったことさえ世の多くの人は知らなかったというのが現実だったんですけども、配給収入は14億円という大ヒットになりました。ですがその主題歌に使われた曲は全くと言っていいほど売れていません。遠藤雅人に田宮明という20代半ばの男性のフォークデュオアルルが歌ったああ野麦峠って曲なんですけども、オリコンオリジナルコンフィデンスの100位以内に1週も入っていないんですね。ちょっと暗すぎるんでしょうか。聞いてみてください。レコードでかけますんで、パチパチスクラッチノイズが入っています。アルルのあー野麦峠。今週のタイムスリップムービーヒッツは1979年公開のあー野麦峠の主題歌、アルルというフォークデュオが歌ったあー野麦峠でした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきます。まずは長野市のハージ・ジョリソンさんです。先週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、清水健太郎さんがかかりましたが、はいはい、デビュー曲の失恋レストランの印象が強いのはもちろんなんですけど、私は数年前に民放の BS チャンネルで再放送されていたムー一族というドラマでの印象が強烈でした。じゃあ本放送の1970年代の時にはご覧になっていなかったんですね。うさぎ屋という旅屋さんが舞台で、そうです、ご主人が伊藤志郎さん、奥さんが渡辺美佐子さんだったと思いますけど、清水健太郎さんはそこの家出している長男の役、弟は郷ひろみさんなんですが、そうそうそうでした。その清水健太郎さんがいわゆるすごい大根演技で人妻と不倫をしていて、こっそり霧の夜にお揃いのトレンチコートを着て忍び合うんです。これは毎回出てくるシーンです。そこでセリフがあるんですね。そのセリフは一言二言でもよくわかる大根状態でした、かっこ笑い。まあ逆にセリフって一言二言しかない方が間とかタイミングとか難しいのかもしれませんけどもね。しかしこのドラマは今見ると不適切てんこ盛りのドラマです。だからこそ面白かったんですが、さすが寺内貫太郎一家の久世照彦プロデューサーだなと思いました。はいはい、もう久世照彦さんといえばね、私は時間ですよから寺内貫太郎一家、そしてムー一族の前にはただのムーってのもありましてね、すべてリアルタイムで見ていましたよ。確か水曜日の夜9時から1時間だったと思うんですけども、こういう記憶は今でもバッチリなんですけどね。家で浪人生活を送っている弟の郷ひろみさん、拓郎さんだったですよね。でその旅屋さんのスタッフの一人金田さんがキキキリンさんで、二人揃うと突然歌が始まる、どっちがムーでどっちがムー一族だったか忘れましたけども、リンゴ殺人事件とお化けのロックンロールはあのドラマからヒットしたんですもんね。あと僕がムーとムー一族で覚えているのは、確かやわなチンピラヤクザの、そうか今はこういう風にストレートで言わない方がいいんだな、反社会的勢力の気弱な男細川俊之さんがやっていましてね、その射程がタコ八郎さんだったのを覚えてますけどね。僕は逆に清水健太郎さんの存在が記憶から飛んでいました。そうそう、ハージ・ジョリソンさん、嬉しいお知らせですよ。先日エポが歌ったバイバイベイビーをかけた後にいただいたメッセージで、ベイシティローラーズのファンだったというハージ・ジョリソンさんからI'm a Fool という曲をリクエストいただいたんですけども、我が家にあったベイシティローラーズのベスト版の CD をチェックしたら入ってました。 いつも参考資料として名前を出しているオリコンオリジナルコンフィデンスにはシングルとしてヒットしたという記録はないんですけどもね、シングルカットはされていないんじゃないかな。それでもファンだった皆さんにはとってもラブリーな曲で好きですと、ハージ・ドリソンさんもお書きですけども、人気があった曲なんでしょうね。多分来週にはお届けできると思いますんで、今聞いていらっしゃったら一週間お待ちくださいませませ。そうそう、リスナーの皆さんにお願いなんですけどもね、今週のようなゴールデンウィークとかお盆と年末年始ね、やっぱり皆さん普段の仕事以外にやることも結構あるんでしょう。どうしてもラジオ番組へメッセージやリクエストを送るということを忘れてしまいがちな方が多いようで、いや聞いてるんだけどさ、普段と生活のリズムが違うから送り忘れちゃったっていう方も多いと思うんですけども、そういえば最近ニャンパラリンさんなんかどうしてるんだろうなーってね、何かネタになるようなことがあったら送ってみてください。また今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。ファックスの番号は 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方はその映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週は先ほどのコーナー一押しシアターでご紹介しました新作映画陰陽師ゼロのエンディングで使われている主題歌聞いてください。バンプオブチキン、4月15日に配信がスタートしています。これタイトルちょっと漢字説明しないといけないんですけどもね、正解の解、徳という字に信用、それから天皇皇后両陛下の時の皇后の御という字に信用、わかりますかね。この二文字で開口と読むんですけども、意味は思いがけず出会うことだそうです。そんな難しいタイトルつけるなよと思うんですけども、安倍の生命と源博正の出会いのことを言ってるんでしょうねきっと。バンプオブチキンの開口、陰陽師ゼロの主題歌バンプオブチキンの開口でした。漢字の説明はもうしません。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3
では、インデックス今週は15巡目の他です。これまで他は竹内まりや、高木正、谷山寛子に高田瑞恵、田原俊彦、ダカーポ、グループサウンズはジュリーのいたザ・タイガース、その後は種智子、谷村新司のソロ、高橋真理子のソロときてダークダックス、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、12巡目は3組3曲。平浩二に高見千佳、田山正光。13巡目はギターのインストゥルメンタル、高中正義さんの3曲。そして前回14巡目も3組3曲に戻りまして、高木美代、舘ひろし、田中誠二とかけたんですけども、今回も他で始まる名前の歌手の3組3曲で、グループ、バンドはありません。ではまず1曲目は、竹川幸秀さんのソロのヒット曲、ハピネスです。竹川さんといえば言わずと知れた五代醐のメインボーカルですけどもね、もともと竹川さんがソロでデビューするにあたってミッキー吉野さんたちスタジオミュージシャンのメンバーが結集してアルバムを作っていたところ、なんならこのメンバーで新しいバンドを作ってしまおうと1975年昭和50年にできたのが五代醐でした。このグループ名も五代醐と生きて死んでまた生きるというような輪廻転生というような意味のニュアンスも含まれていたそうですよ。1952年、昭和27年、埼玉県かつての浦和市生まれで今71歳の竹川さん、東京外大の英米語科出身ですからもちろん英語は大得意で、五代醐はデビュー以来英語の歌詞の曲を主に歌っていました。 そして1978年昭和53年の日本テレビのドラマ、あの堺正章さんが孫悟空を演じた西遊記のエンディングテーマ、ガンダーラが89万枚も売れる大ヒットになって以来、出す曲出す曲みんなヒットしたのは、その時代を知っている方ならすぐに思い出せると思うんですけども、銀河鉄道39やビューティフルネームは今の若い人でも知っていますよね。そんな中、1979年昭和54年の夏に向けてサントリービールの CM ソングとしてソロで出したのがこの曲でした。レコードセールスは20万枚。今週のインデックスの1曲目は竹川幸秀さんのハピネス。作曲は竹川さん本人だし、アレンジはミッキー吉野さんがやってるし、バックの演奏も五大吾のメンバーがやっているんですけどもね。まあ一応 CM ソングですから、竹川幸秀のソロということで出したんでしょうかね。今週のインデックス他の1曲目は竹川幸秀さんのハピネスでした。では続いて2曲目です。1980年昭和55年、当時20代後半の人気女優だった滝川由美さんがたまたま起用されたカゴメのトマト&レモンという飲み物の CM で本人が歌った酸っぱい経験がレコードセールス17万枚のスマッシュヒットになりました。滝川由美さん、1951年昭和26年東京杉並区生まれで、今73歳です。デビュー早々東映のお色気路線でヌードになったり、いろいろスキャンダルもあったりしましたけどね。私が大学生の頃に見た NHK の少年ドラマシリーズのあの筒井康隆さん原作の七瀬再びのヒロインが大好きでした。ではその頃に出した曲、今週のインデックス2曲目は滝川由美さんの酸っぱい経験。その後はソロとして、また渡哲也さんや高田純次さんとのデュエット曲も出していますけども、どれもほとんど売れていません。今週のインデックス2曲目は、滝川由美さんの酸っぱい経験でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は、他で始まる名前の歌手の3組3曲をお送りしています。ではその3曲目ですが、先週ちらっとヒントを出しましたけどもね、今は秋元康夫人になっちゃってるおにゃんこクラブ出身の高井真美子さんです。今振り返ってみると、あの夕焼けにゃんにゃんのオーディションっていうのはプロデューサー秋元康の嫁さん選びだったんじゃないかと思えるんですけどもね、直接聞くわけにもいかないし。高井真美子さん、1966年昭和41年の12月、福井県の小浜市生まれで今57歳です。県立若狭高校出身ということは、かつての阪神タイガースの代打の切り札川藤幸三さんの後輩なんですね。実家が自転車屋さんというのは、おにゃんこクラブが出した会員番号の歌で自ら歌っていますね。そのおにゃんこクラブでは初期から活躍して、その後すぐ岩井由紀子ゆうゆとのコンビ後ろ指刺され組でもデビューした後、1986年昭和61年にこの曲でソロデビューしています。そういう意味では三足のわらじを履いていたことになりますね。インデックス今週の3曲目は、レコードは21万枚売れました、高井真美子さんのソロデビュー曲、シンデレラたちへの伝言。当時オリコンでは初登場第1位を獲得しています。今週のインデックス他で始まる名前の歌手の3組3曲、最後は高井真美子さんのソロデビュー曲、シンデレラたちへの伝言でした。ということで、インデックス来週以降の予定をちょっとご紹介しますと、まずチはこれまでチューリップにチェッカーズ、チャーにチェリッシュ、千秋直美、チューブ、チャゲ&アスカと、ここまでは3曲ずつかけまして、8巡目9巡目は3組3曲、千葉弘子にチャンプルーズ、千賀薫、千葉真一、チューインガムなどなどかけてきまして、2022年の1月22日に完結終了しています。その後ツアーずーっとパスしてきたんですけども、2回3組3曲をやりまして、堤大二郎に角田博、土屋香織、坪井のりをつなき&みどりなどやりまして、今年1月6日に完結終了しています。続く手もシャレではありませんが手薄です。寺尾明にテレサテン、テンプターズ、デュークエーセスあたりまでは3曲ずつかけたんですけども、その後3組3曲は天童よしみに天満留美子、 TM ネットワークなどなどやって、2021年の8月14日に完結終了しています。というように手までざっとご紹介しましたけども、 いつも資料として使っているオリコンの売上データをつらつら眺めていましたらね、この曲は歌っているのは日本人ではないけど日本でしか発売されていないだろうというのが手のところにいくつかありましてね、例えば日本のアニメ映画千年女王の主題歌を歌ったニール・セダカの娘さんとか、化粧品の CM ソング銀座レッドウィーウィーをヒットさせたフレンチポップスの男性歌手とかね、3曲いけるんですよ。そこで来週のインデックスはいつもとちょっと視点を変えまして、日本だけで売れた手で始まる名前の外国人歌手の3曲をお送りしましょう。何か思いつきましたらメッセージやリクエストをどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。今週はラジオネームサザエ様、年齢15歳、住所長野市。さて今週のサザエ様くんは何があったかな。長野県営球場へ初めて高校野球を見に行きました。長野県営球場っていうと東和田の運動公園にあるもうだいぶ年季の入った野球場ですよね。今確か春の大会やってますもんね。北進は北進、中進は中進、今は北進の大会だと思うな。高校生はたった100円で見ることができて、お客さんは意外とたくさんいて驚きました。もう高校野球ってね、北進大会の準決勝決勝あたりだと結構見に行く人多いんですよ。私の高校は終始追いかける展開でハラハラドキドキしながら応援しましたが、残念ながら延長の末惜しくも負けてしまいました。高校野球最近は延長に入るとタイブレイクって言うんでね、ランナーがいる状態で点が取れるかどうかっていうのを競うような、そんな形にしましたけどね。でもとっても頑張ったと勇気をもらいました。夏の大会も応援しに行きたいと思います。サザエ様くん、夏の大会は甲子園がかかるから気合もね十分に入れて応援してください。そして夏の球場のスタンドって本当に暑いからね、春とはえらい違いですから、熱中症になったりしないように今からアドバイスしときます。ではまた次回も聞いてくださいね。じゃんけんポンチョキ。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。